皆さんおはようございます。全員お揃いのようでございますので時間前ではございますが、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。白石市高尾委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは報告事項に入ります。マイナンバーカードの医療費助成受給者証としての利用について説明をお願いいたします。保険年金課長。
はい。それではマイナンバーカードの医療費助成受給者証としての利用につきまして、ご説明をさせていただきますので、お手元の資料をご覧ください。本件は市が行う医療費助成の一部について、医療機関窓口にてマイナンバーカードを利用して受給資格の確認を行うための準備が整いましたので、ご報告するものでございます。概要ですが、国では現在、紙媒体である福祉医療費助成等の受給資格者証について、デジタル化により利便性向上を図るため、マイナンバーカードを利用して受給資格の確認ができるよう、必要な取り組みを進めてまいりました。本市もこの仕組みを活用することにより、受給資格者はマイナンバーカードのみを医療機関に提示するだけで、福祉医療費助成等の適用を受けることができます。対象となる医療費助成制度ですが、子ども、重度心身障害者、ひとり親等の対象とした福祉医療、市民税・非課税世帯68歳、69歳を対象とした高齢者医療、また本委員会の所管ではございませんが、自立支援医療にかかる厚生医療・育成医療、母子保健にかかる養育医療でございます。開始の時期でございますが、令和8年4月1日を予定しております。周知の方法でございますが、広報高崎、高崎市ホームページ、医療機関でのポスター掲示にて行う予定でございます。その他といたしまして、1点目でございますが、マイナンバーカードを医療助成受給資格者証として利用するためには、受給者本人によるマイナンバーカードの保険証利用登録が必要でございます。なお、受給資格者証としての利用登録は必要ございません。2点目でございますが、利用には医療機関側のシステム対応も必要となるため、利用可能な医療機関につきましては、市ホームページや医療機関掲示のポスターにて確認をいただければと考えております。3点目でございますが、現在利用しております紙の受給資格者証は引き続き交付を行います。以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご指摘等がございましたらお願いいたします。はい、なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。谷川委員。
高浜クリーンセンターについてお伺いいたします。週末の営業をしていただけないとないかと市民の方からの要望を多くいただいております。高浜クリーンセンターが新しい施設になってから2月で丸1年になりますが、昨年末の混雑状況などの様子を教えてください。
高浜クリーンセンター長所長。
お答えいたします。昨年末は12月30日まで一般市民の直接受け入れを行いましたが、前日の29日については例年になく混雑し、周辺道路が渋滞となり、地域住民の方や道路を利用する方に 大変ご迷惑をおかけいたしました。今後につきましては、周辺住民や道路を利用する方にご迷惑がかからないように、対策等を検討してまいりたいと思います。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。新しい設備になって、より混雑しているとのことで承知いたしました。そこで現役世代の方々のために年末だけでなくて月に一度とかまたは隔月でもいいので週末や祝日の営業をお願いできないでしょうか。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。高浜クリーンセンターにつきましては本稼働から1年が経過するところですが現在利用者の搬入状況を見極めている状況でございます。今後もゴミの質や量の変化など一般廃棄物をめぐる社会状況等を踏まえ地域住民の意見や他市の状況を確認し費用対効果も含め引き続き関係部署と協議しより効率的かつ効果的な受け入れができるよう研究してまいります。以上でございます。
谷川委員。
はい、年末年始がだいぶ混雑しているようなので現役世代の方々には1年を通して早めに計画していただけるように休日に営業していただけるとありがたいです。ご迷惑をおかけしている地域の方々とよく話し合っていただいてどんなふうにするのがいいのかを決めていただければと思います。運営側の皆様にとっては大変なことだと思うんですけれどどうぞよろしくお願いいたします。できましたら吉井クリーンセンターでもご検討いただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
リチウムイオン電池のですね、に関して質問をさせていただきたいんですが、このリチウムイオン電池を使用しているですね、機器、どんなものがあるのかというのをまず最初に確認をさせてください。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。リチウムイオン電池は小型軽量でありながら大容量で繰り返し使えるという優れた特徴を持っており現在の生活に欠かせない存在となっております。具体的にはモバイルバッテリーをはじめ携帯用扇風機、ワイヤレスイヤホン、電気カミソリ、電動歯ブラシ、コードレス掃除機など身近な多くの製品に使用されております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。課長お答えいただいた通り、さまざまな機器にですね今使われているということでございまして、そうなるとこれの廃棄というのが大きな課題になるわけですけれども、さまざま今この廃棄についてですね新聞等で報道されておりますけれども、その廃棄そして回収に向けてですねどんな対策を高崎市としては取って周知としてらっしゃるのかをお答えいただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。リチウムイオン電池を使用した製品の混入によるゴミ処理施設や収集車の火災事故は全国的に大きな社会問題となっております。これを受け本市では令和7年5月より分別の利便性を向上させるため長辺が30センチメートル以内の製品につきましては資源物ステーションの乾電池収集用赤いコンテナへ排出できるよう運用を変更いたしました。周知につきましては広報高崎の5月号および9月号への9月号へ掲載したほか市ホームページや SNS 等を活用しルールの変更をいち早く市民の皆様へお届けできるよう努めてまいりました。また地域での分別の要となる環境保健委員の皆様に対しましても年度当初の会議等を通じて説明を行い地域への浸透を図っております。令和8年度用のゴミ瓦版では具体的なイラストや製品名を加えより分かりやすい内容となるよう現在準備を進めているところでございます。火災事故を未然に防ぐためには市民一人一人の正しい分別が必要となりますので今後も国・県の動向を注視しながらより効果的な周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
ありがとうございます。 私もこの年が明けまして、いろいろな町内 の、 役員の方ともお話をさせていただいておりますけれども、そういった中で役員の方からこのリチウムイオン電池の廃棄のことについて、お声をいただいておりますので、課長が今お答えいただいたとおり、効果的な周知というんですか、説明、よく理解していただけるようにですね、ちょっとお困りになっている方からのお声もいただいておりますので、理解が進むようにですね、よく周知をしていただきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。